高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい、 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go to 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地庭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
今月1ヶ月にわたってお届けしている四日市萬古焼の魅力、水月桃園清水水月さんと絵師の清水岸代さんです。7月マンスリーゲストとして最後の週になりました。トークテーマは新たな挑戦と伝統継承についてという大きなテーマに行こうかなと思うんです。この5月に東京青山をはじめ名古屋にも出店している無国籍料理喜八の創業者熊谷喜八さんとのコラボイベントが電子地庭で開催されまして大盛況となりました。どのようなものだったのか教えてください。
喜八先生がね、私の方へお見えになりまして、そこで私たちもその食器のことについて息子たちと一緒にお話をねさせてもらったんですよね。海外では非常にこう白いものじゃなくてそれにこだわらずいろんなものを使ってるよってお話いただいて、じゃあ喜八さん、私とね一遍ね四日市のこの萬古焼とコラボしましょうよという話がねそこで盛り上がりまして、電子で私親しくしてもらってますし、萬古の焼き物も展示していただいてますので、そこで提案して、そして電子でこう開催させていただくようになりまして、たくさんの方に来ていただきまして、店員オーバーで非常に苦労されたということまで聞いておりますけども、本当に私の作品で喜八さんがこう盛り付けしてもらって、そのショートプレート、私もね全然ね今まで日本の食器は経験あるんですけども、ショープレートなんて初耳でもあったし、それを作るってこともね非常にこうなかったわけですけども、それをまあ今回作らせてもらいまして、それが大きなポイントになりまして、喜八さんに大変歓迎されていただきまして、今後萬古焼と喜八さんのコラボというね生かし方につながっていくんじゃないかなという思いです。
ショープレートのお話がありましたけれども、だいたいどうですか、サイズとしては、45センチ50センチぐらいの四方の大きさの1枚のプレートなんですよね、うん、ここに、料理を置いていくっていう、これを60種類すべて違った、はいはい、デザインで作られた、これは相当のご苦労があったんじゃないですか。
なかなかねショートプレートっていうのはまあガタつきがあってはいけませんのでね、その上お皿など置きますのでね、非常にこう技術的にも難しい部分ちょっとございました。そしてそれを焼くのが非常にまた大変でしたけども、それからデザインをいろいろするのにあたって、おせっかく作ってんだから同じもん作りたくないよなという思いで、60種類を、まあ、今まで自分の積み重ねてきたその何て言いますか感性というのか経験で、その60種類を生み出したわけなんですけども、まあ初めのうちはねルンルンでやっとったんですけどもね、 もう60枚近づいてきた頃には限界来ましてね、能力の限界かな、体力の限界かなと思いながらですね、
まだまだ
非常にね家族にも当たりましてね、いろんなことございましたけども、開催する2日ばか前に一応60種類完成しまして、それでまあ使っていただいたということで、非常に大きな思いが、嬉しい思いができました。
お聞きしているところでは、もともと想定していた使い方ではない料理のこう、盛り付けをされたというようなお話をお聞きしたんですが、
そうですね、私の思いとね違う使われ方したわけなんですね。でね、私もねいろいろ今までの経験の中でね、まあ牡蠣もそうですよね、作る側勝手なんですけども、使っていただく方にいかにうまく生かしていただくかっていうのが私の思いですのでね、木橋さんってねやはり感性をずっと積み重ねた人ですからね、自由に使ってくれるんですね。でその中でなぜそれを目的を変えたかっていうのは、全体のバランスが生かされないからこの器に使ったというお話して見えましてね、あ、自分の思ってドムじゃないなという思いございましたけどねやはり私はその木内さん使われる方の感性のもとに自由に使っていただきたいというね、その思いはもともとございましたので、だから気楽に作らせてもらった部分もあるんですよね。お前プロやろ、俺のやつ適当に使えよというね、そういうふうなうちわの気持ちがありましてね、そんなことをねうちうちでこう自分で秘めながらですね作らせてもらったという。
実際に料理が盛り付けられていかがでしたか？
はい、まあ、たくさんの方にね見ていただきましてね、それでまたアンコールが出ましてね、その展示もしていただきましたね、60種類を。そして11月にはまたね同じ形のそういう食事会をやろうかという、ね、話までね今盛り上がってきております。
この水月さんのこのショープレート、この60種類、これがグッとハートを掴んだんじゃないかなというふうに思っています。
でしょう、本当にねなんていうのかな、絶感っていうのか何て言うんでしょう、もう60種類がずーっと長いテーブルの上に仕組まれました時にはね、もう目を見張りましたね。丸いプレートがあり、角の小プレートがあり、模様は60種類でしょ。いやこれ欲しいわっておっしゃられる方も本当にいらっしゃいました。だけどこれちょっと待ってください、もうね精魂込めてうちで作りましたのでまた後ほどなんて言ってぼんやりしましたけれども、それぐらい皆さんを魅了されたと思います、あの小プレート1枚が。その代わり制作の時に水月は腕も痛めました。今までやったことのない技法でまっすぐ仕上げなきゃならないという叩き込みの技術がいりますので、まあ腱鞘炎にならなきゃいいなと思うぐらいに腕も痛めましたけれどね、でも水月の頭の中はあれだけじゃない、75年の間にいっぱい頭に詰まってますから、次に向けて小プレートをもう一つ開花させていただくだけのものを持ってますので期待しててほしいなと思います。
食事の後には特別対談の機会を作りまして、お話を熊谷喜八さんと、水月さんご出演いただいてお話をお聞きしましたが、 その中で熊谷喜八さん、今後海外に向けて挑戦してほしいというお話がありましたね。
はい、ありましたね、
ありがたいお話でございますね。
嬉しかったですね、うん、
本当に喜八さんはそんだけの能力を持ったお名の方ですのでね、まあ、海外当然日本もそれ以上にこうご存知で、非常に喜八さんの不安もお見えになりますし、喜八さんの感性で作られる食事、私も自分の少ない感性でね、作らせてもらって、それでうまくコラボさせていただきました。本当に喜八さんのねやっぱり力をお借りして、また萬古焼がね海外で、活躍する場所があったら非常に、幸せやなと思っております。
そうですね、はい、
今後海外に向けて四日市萬古という名前がどんどんと広がっていけばいいなというふうに思っています。その上でどういった部分、 魅力価値というものを海外の方、日本の中、三重県の方、いろいろな方受け取りますが、どういった部分を捉えてもらいたいというふうに思いますでしょうか。
そうですね、やはり四日市に萬古焼のその伝統を基本にした器、あるいはいろんなものあるんですけども、タイルから今タイルもね、学校のね、小学校のタイルをね作れて話もね来てますけどね、近鉄のね河原町のね駅に柱にね、あの振動のある場所にね太陽を注文いただいて番号で貼りました。そんなこともございましてね、多くのこうやはり焼き物を番号焼きを使っていただけるというね、その場所をね求めていきたいなと思っております。
ありがとうございました。電子地底もいろいろな番号焼きの魅力を発信していきたいと思っております。1ヶ月間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。電子地ステーション。
そろそろお別れの時間になってきました。清水水月さん、岸尾さん、1ヶ月ご出演されていかがでしたでしょうか。
私、喜八さんから素晴らしい言葉を頂戴いたしたの。最高の美味は美味しさ、人間味、やっぱり人間味が必ずそこについてくるんだっていうところ、ものづくりであられる喜八さんのお料理、そして水月が作るのも作り手としての技術は習得して素晴らしい経験を積みましたね。だけど最後の見せ方、これ魅力の味って書くそうです。これが一番大事なんだとっていうことも学びました。素晴らしい方に出会えれて、電一亭の皆さんにも素晴らしい時間を頂戴したと思います。また次につなげられるように、11月、水月さん素敵なショープレートもう一工夫してお願いしますね。
はい、頑張りましょう。
はい、やはりこの料理の芸術、陶芸としての芸術、共通するもの、切磋琢磨するものというものが強くあったんですかね。
そうですね、皆さんにお会いさせたいと思う。
ここからまた未来へ作られ紡がれていく萬古のストーリーをですね、はいはい、ですね、ぜひ電子地ステーション我々追いかけていきたいなと思いますので、はいはい、ありがとうございました。清水さんをお招きしてお届けしてきた四日市萬古焼の魅力、いかがでしたでしょうか。来月も素敵なゲストをお迎えして三重県の魅力に迫っていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーション、毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに漢数字の7で電子地、電子地ステーション公式ホームページをぜひチェックしてくださいね。今お届けしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と、
清水水月と
清水岸代でした。
それでは素敵な一日を。一流の光を目指して枝を伸ばして、時を待つ秘められた石。Let's go.